唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。第54回目です。
よいしょ。
続いてるね。
続いてます ね。
もうね、最近はあれなんですよ。もう僕、まあ夏休みとかもなく電車乗ってね、結構いろんなとこ行ったりしてる、
はい、
気持ちいい。電車が空いてていいな。
あ、わかります。
みんな夏休みだ、
お盆やねって感じですね。
そうですね、まあ、ちょっとこれ配信されてる頃には9月なんで、この感覚まだちょっとみんなもう忘れちゃってる頃かもしれないですけど、休めるっていいなと本当ね。
お疲れなんですか。
やっぱりね、僕、まあ、個人で仕事受けたりをしているから、まあ、はい、いくらでも受けられてしまって、なかなかこう、はい、自分でこう休もうかなと思ってた時に、またちょっとこれやってとか、なんか別のトラブルが起きて、はい、あ、これもじゃあ僕、この件はじゃあ僕の方でなんとかしますから引き受けますねみたいなことをやって、
はい、
なんかね、なかなか計画的に休めない。
あ、忙しくしたい人なんだ。
そうなのかな、
うん、詰め込みたいタイプの人だ、それはきっと。
あれなんですよ、あの、僕、まあ疲れるじゃないですか、
はい、
その疲れをどうやって取っているかと思う、取ってると思います。
え、なんかお風呂でゆっくりとか。
あ、そうです、あの、僕湯船入っちゃうと湯船の中で寝ちゃって、本当にもうずっと休んじゃう状態になっちゃうかもしれない。
そのタイプですね。永
遠にもう休んじゃう状態にな
っちゃう。それ死ぬんでやめましょう、うん、
あのですね、僕は別の仕事するんですよ。
あ、それは休んでないですね。
そっちをやってるうちに、ちょっと前の仕事の疲れとかをそっちに集中していることによって休む、休むっていうか、まあ忘れるっていう。で、それが終わる頃にもっと次のことにガッと集中すると、その疲れを感じる頃にも次のこと永遠にやってるんで、逆に休むと体調崩すんですよ。
あ
の、それまではそのなんていうか、こうアドレナリンみたいのが出てて、ずっとガッとやってるんでいいんですけど、逆にちょっとこう、
気が抜けた瞬間にね、
今日休めるじゃんみたいになった瞬間ぐらいからちょっと体調悪くなって。
なんかあれですよね、レッドブルとか普段飲んでるから。
あ、レッドブルとかも当たり前のように日常的に飲んでるんで
なんか美味しいね、なんかおしゃれなスムージーとか飲むと体調崩すんですよね。
なんかね、結構今職場とかでもみんな朝はなんかそのスムージーとかサンドイッチとか食べてるから
、はい、
じゃあちょっと僕 もうパクってみようかなと、じゃあスムージー飲んでみようかなって言って、はい、スムージー飲んでみたら、
はい、
その日体調悪かったです。
いやー、
でもスムージーあんまりいいの入ってない気がするんだ
よ。いや、皆さん、ね、こういう風にはなっちゃダメですよ。
レッドブルとかモンスターだったらいくら飲んでもあれはすぐ元気になるけど、
あれは1日の限度決まってますから。
今日声違うなと思ったら、あれ、どなたでしたっけ。
あ、あの、今日はですね、あの、はい、アシスタントを務めさせていただきます、朝日桃香です。よろしくお願いします。イエイ。え、ちょ
ちゃんとしたアシスタントさん、今日。
そうなんですよ、矢部崎さんはね、今いいんですか、今言っちゃっていいんですか。
何、
あの、今何、夏休み中らしいんですよ。え、違うのって聞いてるんですけど、私
は。私はこんなに働いてる最中に夏休み取っちゃうか。いや、てかね、この間も薮崎さん休んだじゃん。
あ
れ、夏休みだよっていうことだったの。
ご予定が、
うん。だから夏休みでじゃあいいですよっていう、ちょっと早い夏休み。
ちょっと早めのね、夏休みってことかな。
あれ、またちょっと、なんならちょうどいいタイミングの夏休みも取ってるじゃん。なので、決めた。じゃあ来年は夏休みなしだ。
あ、そういうことですね。
来年の分はもう今年取っちゃったから、うん、来年オリンピックでちょっと休みたいとか言われても、いや、お前なしだよと。
いや、どうですか、
去年取ったろお前と夏休み。
そんなことしたらアシスタントの薮崎さん逃げていっちゃいますよ。もう愛想つかされちゃいますよ。
なんかそれ狙って今日来たんじゃない
か。私はそんな汚い人間にしないでください。うん、唐沢さんとは違います
から。朝日さんは休みの日は何をしたり、は
い、あ、でも私も結構詰め込みたいタイプなんで、うん、あの、やっぱり配信したりとか、うんうん、何かしらやっちゃいますね。
あ、はい、休まない方がいいタイプ。
休まない方がいいタイプです。
あ、多分ね、そろそろ今この変なまで休んじゃったから、ラジオの最中に急に体調崩れるんじゃないかな。
あ、そうかもしれない、
うん、じゃあもう休まず、もう喋り続ければガガガガ、
うんうんうん、
この間はなんかいらないよ、ガガガ、ね、私には
もう
この数秒の間がいらないんだと。これあると私体調崩しちゃうから、マシンガントークしちゃうぐらいね。
じゃあ今日マシンガントーク会です。皆さん、あの、耳をかっぽちってよく聞いてお楽しみください。
はい、ということで、では始めていきましょう、はい、唐沢和道のラジオを始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの朝日桃香、
そしてですね、この後は、どうしようかな、言っちゃっていいのかな、あの、
ちゃう
やっちゃう、名前検索したんですけど全然出てこなくて。
そうなんです、幻の月の子かと。
見つけられなくて、なんて人だっけ、なんかね、見つけられない、見つけられない、あの作品の、うん、 あの人なんだよ。
あーそう気になる。
もっとファンドしちゃってなかなかちょっとあの人の名前見つけられな
く
て。
なんか出た。
あの人が来てくれるらしいですよ。皆さん今日は会談しちゃいまーす。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、本番5秒前4。あ、もう始まって
るじゃん。始まっとる
な。ダメだよ、よせさん。
あ、しかもよせってなんやねん。今誰やねん、はい、今知らない人
やな。ということで、まあ、始まった、早速始めてみます、はい、今回のテーマ発表しちゃいます。
よ、
題してホラーと怪談のつらいと怪談と集いとコラボ企画がっつり怪談してみようと思うんだが、ということで本日のゲストをご紹介です。探したらやっと見つかりました。
見つかった。
アムモ98より発売、人気 DVD シリーズノットファウンドにご出演、古賀総一郎さんです。
よいしょ。
こんばんは。いやいや、どうも、
お待たせしました。
お邪魔します。
ちょっとね、プロフィールのとこにノットファウンドってあるから、うん、あ、ないんだと思ったら、うん、それがタイトルだったんだと。
いや、もう見つけていただいてありがとうございます。
見つかった、見つかった、
ね、あのひっそりとはやってるもんでね。
なかなか、
なかなか。
いやー、どうもよろしくお願いいたします。
っていうか二人とも前喋るの。
いやいやいやいやいや、でもカッシーさんも本当に、いや、もうアシスタントの矢部崎恵美さんがすっごいもう抜群の安定の司会力なんですけど、うん、あの私がその司会力がないために、私がアシスタントをやるとすごい、うん、あのトーク力が増すんですよ。
謙虚。
本当に本当に。
なんかこんなに。ちょっと今日アシスタント力を強化するために、僕あんまりもう喋んないようにしてみようかな。
いや、そんな調子乗ったのはいいんですよ。
いや、いい感じ。はい、カラさんくんもいい感じ、カッシーも。
ありがとうございます。
普段ね、いや、ラジオじゃなくて、あのニコ生放送でも一緒にやったりするんですけど、
ありましたね。
結構ね、いや、本当申し訳ない、ぐだぐだやってるわけですよ、この男は。
ああ、言われてるぞ。
で、ラジオ今見て、うん、横で見てたら、うん、何？もう本当にスラスラスラスラ合ってるかもね、ラジオね。
じゃあまあ、僕、うん、あの時間が決まってるんで、もうこの間にこの話詰め込んでみたいな、うん、あとは一応僕のラジオなので、うん、もう来てくださったゲストさんを話を盛り上げなきゃとか、うんうん、いろんなプレッシャーが、
責任感が男らしいですね。
結構あのニコ生行くとき僕ゲストなんで、まあ、ちょっと声出して喋ってればまあなんとかなるかなぐらいの、ちょっと
そっちのね、はい、ニコ生もこう俺の番組だって、俺が MC するんだって思ってればね、私が座を奪わなかったかもしれないね。
座を奪った。あ、KP やってる。月1でやってる、あの98の方の。
奪われたんだ。
昔あの枠がね、それで古賀さんと僕が出会った。
やりたいですって言ってや
らせてもらいます。はい、ということで本日はですね、早速ですが、まあ、あの、今、あの、月1で、はい、僕があの怪談のイベントをやっているんです。
そうなんです。
これタイトルがホラーと怪談の集いという、
怖いぞ、
あの駒沢大学駅近くエムズカンティーナという場所で、うん、ホラーの上映まず1時間やって、その後怪談を披露するという、
はい、
これはもうあのこの怪談特にまたちょっと特殊調がありまして、
特殊調、
その会に来てくださったお客さんから、
はい、
そっとキーワードをいただき、
うん、
そのキーワードが入った怪談を即興でするという、
出演者がね、
出演者が
するんですよ。
それをやっておりまして、うん、
もう必死なんですよ。こっちは
6回ぐらい、
もうそんなになった。
築地やってるんで、
う
ん、はい。
あ、そうか。
その第1回目の、ホラーのゲストさん、あの怪談をこう評価してくださるゲストさんが古賀さん、
う
ん、
ありがとうございます。
第1回目、
第1回目、もうそれっきりですけどね。
はい。
ちょっと、
せっかくなので、またもちろんお呼びしますね。
はい、
ありがとうございます。
あの、まあ、第1回目のゲストさんだったので、
はい、
まあ、こう、何回もこのイベントは築地でやってるから、
うん、
どのくらいうちらというか、まあ、僕がずっとやっていて、う
ん、
まあ、土佐さん
の方も、
七八割は出てるので、どのくらい、こう、階段っていうものが、うまくなっているか。そうです。土佐さんも2回目から、ほぼ、 ほぼレギュラーぐらいな。
嬉しい
です。毎回2話やってるんで、
はい、
お客さんの前相当な数やってるはずなので、
毎回緊張するね。
ライブでね。
そうですよ。
はい、
なので。もうその成長ぶりをちょっとどんな感じに今なってますよっていうのを古賀さんに見てもらおうかな
っていう、うん、それの方が緊張しますよ。いいですか、はい、
ということで、まあ、
はい、
早速ですが、
はい、
じゃあ土星さんやってもらえますか。
私ですか、はい、なんかあのマジ、うん、あそうですか、
はい、もう僕ね、もう先に言っとくけど、
はい、
階段とか怖い話、
はい、
何千って聞いてきてますから。
うそうですよ、もういろんな怖い現場にも行ってるし、
うんうんうん、
怖い作品も、ね、作られてるし、
はい、
そんな人が
ただ、ね、ほとんど忘れてるんで、
あ
過去に聞いた同じ話でも大丈夫
か。優しい、優しい
本当に
ちゃんと予防線張ってくれる
本当に。
じゃあ、
はい、
早速でですね、今回というか、まあこれはイベントでもやってることなんですが、うん、まず階段言う前に一個タイトル言ってください。
はい、
分かりました。タイトル言って、今ここにちょっと見えないんであれなんですが、
はい、
終わったらここに今ここに置いてあるろうそくふって吹いてください、
はい、
ふっと吹けば、
あもうじゃあ本当に
消えるんで、
はい、ホラーと怪談の津田仕様
の、あそうですそうです、うん、でこのふっとやったのが終わったんだなっていう合図にもなるんで、
なるほど、わかりました。
もうホラーと怪談仕様で今回もやっていますんで、
わ、はい、かりました。
じゃあ早速、
はい、
朝日さんのとっておきを、
はい、じゃあろうそく
つけます。怖い怖い怖い怖い怖い、ダメだ、怖い怖い、やめて、
今もう切っちゃった方がいい、ラジオ消しちゃった方がいい、
出るなら今、出るなら今、
もうそのドアノブに手をかけようとしないでください
ではどうぞ。
タイトルはオンラインゲームです。先週実際にあったことをお話しします。オンラインゲームをしていた時のことです。モンスターハンターワールドというゲームがあって、その中ではサークルを作って仲間と一緒に狩りができるのですが、ボイスチャットをしながら結構ワイワイやっています。10人くらいで集まってやっていて、夜も更けて1時半か2時くらいになった頃、メンバーの一人の女性キエちゃんが、やばい来たと言って黙ってしまったのです。そうするとその女性と付き合いの長い男性 S 君が、あそれ結構来てるやつだねと声のトーンを落として言い出したのです。その二人は別に同棲しているわけでもなく、別の家にいるのは分かっていたので、他のメンバーは自分も含め何を言っているのかさっぱり分かりません。何があったか聞くと S 君は、さっきうーって声入ったじゃない、たまに出てきちゃうんだよね、今までよりなんか強い感じのが来てると説明してくれたのですが、自分にはそんな声は聞こえなかったし、他の人も全然気づかなかった様子でした。そもそも結構ワイワイやっていた中でそんな声が聞かれるなんてと思っていたら、やばい来たとその S 君が言い出しました。え来たってどういうことと自分が聞くと、 S 君は、 K ちゃんのところからこっちに前にも来たんだよねと答えてくる。え最近の例ってネット回線に乗っちゃうのと、ハイテクな例だな、多いなんてツッコミを入れつつ、でも緊張感は伝わってきているので本当にもう冗談ではなさそう。 S 君はさらに、こういうことがあるからお守りいつも持ってるんだけど、今はそのお守り隣の部屋なんだよね、しかも隣の部屋に行く途中にやつがいるんだよね、場所まで特定されてます。お守り肌身離さず持ってろよと言いたいところだったけど、さすがに家の中でもまあいろいろ移動するっていう中で持っていられないだろうと、どうにも受けることではないと思っていたら、 S 君は、よし気づかなかったことにしてこのまま遊ぼうと言い出しました。えそれでいいのと思ったんですけど、でもまあもう場所が違う以上助けようがないし、本人もお守りを取りに行けない以上、君子危うきに近寄らずを遂行するほか手がないわけで、まあじゃあこのまま遊ぶかと言って、何事もなかったように遊び続けました。そのうち眠くなって、S 君のところの霊がどうなったのか確認もせずに寝てしまったけれども、その霊はどうなったんだろうということがありました。作ってる部分はマジでないです。先週の金曜日のことでした。
マジでふってまたふ
ああ
消えました。これが一発目、ちょっとこれ暗くしてやりたかったね、本当に怖くして、ね、
気持ちは暗くして、
はい、気持ちは暗く、
うん、あそれ分かんないんだ、だからどうな何なのかって、
そう、うん、そうなんで、本当にネット回線に乗って行っちゃったのか、結局そのお守りを持ってなかったがために、うん、K 君が どうなったのかは分からないんです。また次のゲームの時に、うん、あの来てくれたらいいんですけど、うん、その子たちがもし来なかったらちょっとええってなりますね。
オンラインゲームって割と有名なやつ。
割と有名なやつです。
俺も持ってるかもしれないやつ。
俺も多分持ってます。
ドラクエモンハン。
あ、モンハン、
モンハンワールド、
うん、あ、そうか言ってた、ね、
はいはい、怖いな。じゃあその回線に乗って、
はい、もしかしたらこういうラジオとかで乗ってきちゃうかもしれない。
言ったらこのイヤホンかを通じて、
うん、そういうことなんですよね、
う
ん、
注入されちゃうかもしれない。やっぱ
最近の時代は
幽霊、ね、幽霊も IT 化しちゃいましたから、
うんうん、いや、そうそうそうそう、そうやって乗っかっちゃうんですよ。そう、うん、なんかね、昔は手紙とかね、うん、乗っかってたけどね、
うん、あ、そうそうそうそう、そうなんだ。やっぱり人の思いとか言霊って強いって言います
ね。そう、その時代時代にやっぱり変化しながらね、うん、乗っかっていくんだなと思って、
うんうんうん、
なんかね、うん、
そうですか。
じゃあ僕、
これから
出てい
った。怖いからもう
帰る帰る。いや、ゲストさん、ゲストさん、
こういう感じで続いていきます。なるほど、
はい、
これオリジナル、
これは
本当にイベントでもやってない。まだ
イベントでもまだやってない。
はい、だいよ今度の
初、
これやる構想される頃には終わってるイベントでもやってみて、
はい、
ちょっともうどっかアレンジしてみたりとかして、
はい、
あのイベント来た人もぜひラジオ聞いてみてちょっと違い楽しんでみてくださいとか、
そうですね、
やってみたらどうでしょうか。
はい、そんな感じにしてみたいと思います。
はい、朝日さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ゴーン
ゴーン
という感じでイベントで頑張ってもこれを100話までやろうと、
うん、
今はですねまだ30もいってないくらいかな、
うん、そんないったんだ、
はい、
うーん、まあそんなもんか、
はい、なのでもうこんな感じで毎回6話ぐらいイベントでやっていって、うん、まあ、1年以上かかるけども、うん、頑張って100までやっていこうと思ってます、
うん
う
ん、素晴らしい、
はい、
うん、1個目標があるのいいことや、
う
ん、じゃあそんなね、はい、イベントをたくさんやっていらっしゃる唐沢さんの実力がどれほど上がったか、はい、
うん、
古賀さんに聞いていただきたい。
まあ、ちょっとこの間やったやつを、
はい、あ、楽しみですね。
せっかくなので、はい、まあ、あのそれ朝日さんも聞いてないし古賀さんもまだ聞いてないし、
はい、
あと、まあ、ニコ生でやったけどもニコ生でも流れたのあれもすぐ消えちゃうので、
そうですね、週間
せっかくもうラジオで残しておこうかなと、
お、残しましょう、
はい、ですね、まあ、タイトルは、うん、呪いの言葉。
お
お、ベッタベタやね、
はい、まあこれは、まあ、結構いろんな人をこういう経験したことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ生きてると誰かしらにこう腹が立ってくるというか、
うん、
こいつ死んでほしいなと、いなくなってほしいなと思ってしまうことって、まあもちろん皆さんにもあるんじゃないかなと思っています
。わかんないです。
ま
あ少し前に、まあ、僕もすごくそういう気持ちがかきたてられてしまった時があったんですね。で、まあ、その人死んで本当に殺したいぐらいだったんですけど、まあ、本当に殺しちゃうと、
うん、
まあ、僕もちょっとこう捕まっちゃって、
うん、
こういうね、せっかく頑張ってきたのにできなく、いろんなことできなくなっちゃったりとかするんで、でも本当こいつ死んでほしいなと思ってしまった時があったんですね、
うん。
で、まあ、やっぱり僕こういうホラー関係のお仕事をいろいろしてるんで、やっぱりちょっと変わった人の話とかを聞くことがあったんですね。でその時はちょうどそのなんかある人に頼めば人を呪いで殺せるんだよって、そういう人がいるんだよっていう話を、まあ、たまたま聞いたんです、ね、なのでもう僕はその人のことを大急ぎで調べて、もう殺したい欲もうかきたてられてたんです。すぐ会いに行って、すいません、今僕こういう状態なんでちょっと本当この人殺したいんですけど、その呪いの力で殺してくれませんかねとその人に頼んだんです。でもうその人はもう見た目は本当もう街歩いてても誰も振り向かないような普通の人なんですけど、でもなんかちょっと変わったこと言うかなと思っても全然そんなこともなくて、結構淡々と話してくれて、あ、そうか、お前もそういう噂を聞いて俺のとこ来たんだなと。でもな、これまで俺結構いろんな人を呪いで殺してきたから、もうな、やらないようにしてるんだと。残念だけどもう帰ってくれと感じで断られちゃったんです。 ただやっぱりもうその時僕がもう本当こう気持ちが殺したい欲が溢れ出てたんで、いやでもどうしても最後に一人だけお願いしますと、この一人だけでいいんですから一人だけお願いしますと、もう熱意を持ってお願いしたんですね。そしたら、まあ、その人、まあ、その熱意が伝わったの、分かった、じゃあ一人だけ殺してやるよ、まあ、殺してやるけど、まあ、じゃあとりあえず今ここに紙用意するから、じゃあこれ名前書いてほしい。でそれ見たら、なんかその、まあ、これ何かあっても責任はその人のせいじゃありませんよとか、もう絶対何かあっても私はもう文句言いませんみたいな、まあ、誓約書みたいな紙だったんですね。あ、分かりました、じゃあこれに名前書いたら呪いやってくれるんですかって言ったら、いいよ一人だけ最後にやってやるよと言ってくれたんですね。分かりました、じゃあ僕はもうすぐパーッと名前書いて、じゃあお願いしますってその人に渡したんですね。でただまあやっぱりそこまでやってても、まあでも噂だから本当にこの人人殺したりできるのかなみたいな半信半疑でもあったんで、でその呪いってどういう感じでその人殺してくれるんですかねみたいな軽い感じで聞いたんです、ね、そしたら、うん、例えばだな、あの街中で例えば階段とか降りてる来るだろう、その階段を降りてる途中で下から急にガガガガンという音がしたりして、ギクッとなった瞬間にその人は転げ落ちて死ぬんだと。他にも例えば駅で電車を待っている途中に急に得体の知れない誰かにわっと押されて、その人はビクッとなって足を絡ませてホームから線路の方に転落していくんだ。でその瞬間に電車が来てその人はガーンと死んでいく。これらはな全部普通の事故に見えるだろう。急に足を踏み外して落ちていって死んだりとか、そのホームから転落しているのも何かこう体調崩したかなんかで転げ落ちて見える。だから俺の呪いは完璧なんだ、そういうふうに言ってくれたんです、はあ、すいません、その完璧なのはすごい分かりました。じゃあその呪いってどうやって呪いかけてるんですかって僕は聞いたんですね。分かった、じゃあ最後に特別にお前にだけ教えてやろう。それはな、ある言葉が書かれた紙に名前を書けばいい。そしたらそいつは呪いかかって死ぬんだ。簡単だろう。はあ。お前さっき何書いたか見たか。え、いや、なんか契約書みたいの書いてあって、そこに名前書いただけですけど。その下見たか。え、その下には、ここに名前を書いた人間を呪いで殺すって書いてあった。それお前見たかって。見てなかったです。だから俺言ったよな。最後に一人だけ呪いで殺してやるって。残念だったな、石井さん。そう。その時僕は、まあ、本当にその人が、ちゃんとした人が分かんなかったんで怖くて偽名を使ってたんです。その偽名を書いたおかげで僕自身に呪いがかからずになんとか生き延びることができました。もう僕は怖くてもうその場からすぐ帰ってきちゃったんですが、本当皆さんはもうそういうなんか得体の知れない紙に名前書いたりとか人に呪いをかけたりとかしちゃいけません。気をつけましょう。以上です。
ギリギリ、ギリギリだねその人ね、
はい、
石井さん、
石井さん、
じゃあその全然、はい、全く罪のない石井さんが殺されたって、
いや完全な偽名だったので、うん、存在しない名前で書いたので、
そうなんだ、
だからもしかしたらその人はもうそれも分かってて、お前名前書かねえだろって、人を呪ってこういうことなんだぞっていうのを分かって僕に してきたのかもしれない、
うんうんうん、いやあの大きい声出したのめっちゃ怖かった、うん、なんかちょっとタイム気にしててちょっと
15分あったこと5分あるから合わせに10分あるから
ちょっと集中途切れた時にわーみたいな声出したからもうビカビカすごい
これを
怖かった
やったら結構褒めてくれまして今このぐらいみんなやれるようになったので、う
ん、すごいすごいです今、はい、なんか私が聞いた中で一番面白かった、
いやいや
これもう完全オリジナルだし、うん、そのいただいたキーワードも実は入ってるんです。
あ、そうなんですか。
いただいたキーワードが階段がの階段の音がしたっていうのと、うん、得体の知れない誰かにこう追いかけられたというか、うん、いう感じがあったのでこの階段のところにガガガンって音がして転げ落ちたっていうのと、うん、駅で押されたっていうとこに入れた。
なるほど。
ホラーの恐怖もあるし、
全部その詰め込んで、は
い、どんでん返しみたいなのもあるし、はい、
なので、うん、これがもう本当役者さんたちが、うん、あの生でやりますね。本当大きい声出したりとかもわっとやったりとかもしますね。ぜひ、うん、あの会場の方にも遊びに来ていただけたらなと思っております、うんうん、
いやちょっとね、いろいろ私もやりたいことがあるな、
うん、
せっかく会場だからね、
あのやっぱり生でやるっていうことによってそこでもしかできない生の迫力っていうのもありますので、うん、ラジオじゃ通じあの伝わらなかった部分をやっぱり会場来ていただけたらあります、うん、ぜひ皆様ホラーと怪談の集い、エムズカンティーナでやっております、来ていただけたらなと思っております。ぜひお越しくださいませ。
ませませ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。ね、CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、ということでもうあっという間にエンディングになってしまいました。
早いですね。
もっと五花さんの話聞きたかった
な。いや僕ね、いやもうね、お邪魔できただけで、
はい、
ありがとうございます。ありがとうございました。
ツイッターでアンケート取ったら、なんか小賀さんの現場で起きた怖い話みたいなの聞きたいなっていうのがあった、はいはい、何か
現場でね起こった話、いや今日ね実はね、うん、いやそうこういうほらホラーのラジオなんで2つ持ってきたんです、
ね、ただね、
ただ時間があって思って、うん、だから現場のやつか昔人から聞いた話どっちでしょうかなと思って、う
ん、現場のリクエストを聞いて、
現場の裏話聞きたいが多かったんで、
現場の話というか、今僕ね、あの事務所がね浅草にあるんです、
はい、
うん、で引っ越す理由の一つになったことがあるんです、
はい、
なんかっていうと、あのね、まあ、台東区のね、とある場所にあるんですけど、そこ そのテナントってむっちゃ家賃安かったんです。で最初ね、僕ねやっぱ全然、まあ今もですけど、まあ、特に最初の方はお金なくて家賃安いとこと思ってここって選んだんですけど、不動産屋がね言ったのがね、ここね、あるね男性がね、こう会社やってたんだけど亡くなった場所だって言われた。建築会社の社長さんが亡くなった場所だった。
じゃあもう絶対、
でも僕そんな全然気にしないんで、そういう仕事もしてるんで
自己物件
そうで行ってなんか見せてもらったんです。でまあ広さはまあちょうどいいぐらいだし、ここにしますって言って、でカーテンもついたもん、で机が1個置いてあったんです、うん、でこれどうしますかって言われたんで、もう買うのも大変なんで、そのままお持ちくださいって、これ前の人が使ってたやつですって言われたんですけど、気にしないですって、
はい、
で俺ね今もそれ使ってるんですよ。で俺その気にしなかったんだけど、ノットファンドってそこでも撮影するんですよ、スタッフがいろいろ打ち合わせしてる場所とか。でそれを見たね視聴者もね、あの小川さんたちの事務所はおかしいって言うんですよ。
うわ
え、なんすかって、で見に来てもいいですかって連絡があったんで、見に来てくださいって言って、その人わざわざ見に来てくれた。で事務所見て、すごいって言われた、いるって言われた、で僕その何霊感があるっていう方じゃない、取材はするけど霊感あるわけじゃないから、え、そうなんですかって、すごい一人すごい強い霊がいて、その人はさらに3人連れてきてるって
、
でその時はもうほっといたんだけど、さすがにね、一緒に他にも何かスタッフがいるんですけど、うちの事務所にその一人がね、小川さんちょっとやっぱいるわっていうわけですよ。なんかそう 事務所である日ね、はい、ニコ生放送をやって日本不思議発見っていうチャンネルやってるんですけど、はいはい、その配信ね終わった後に、まあ、帰るわって帰ってで配信機材のねシステムをやってる原田くんっていうスタッフがいるんですけど、ちょっと僕後でゆっくり帰るからみんな先に帰ってていいよって。で原田くんがそのパソコン片付けたりケーブル片付けたりカメラ片付けて夜にね一人でやってたらしいんですよ。で最後に電気消して事務所鍵閉めてこうやって歩いて行ってたらサッと音がしたらしい。2階なんですうちの事務所、うん、でパッて見たら2階電気消してるその部屋がカーテンがサッと開いたらしい。でそれはその机がある場所だ。
果たして前のその死んだ人と関係があるのか。昔は、うん、日本、怪奇探訪とかでも
したことない。
したことない。これ初めて、
な
んならあそこで生配信してるのに、
うん、そうしてない。それはね、昨日の配信の前に原田くん、あ違う違う昨日じゃない、もうちょっと前か、うん、にしてくれたのか。そうそうそう。そうで引っ越しをどうしようかな、まあ、今度引っ越しするんですけどね、はい、その後押しになったんですよ、は
い、その確認があった、
うん、
そうそうそう、最後とんでもない
みたいなこと。
でもここで初めて聞けたっていう、うん、ちょっと
このラジオ初
ね、はい、ですね、
大事な貴重な情報を、
はい、ということでもっとお話聞きたいんですが、
いいえ、まだまたまた呼んでください。また呼んでください、はい、
残念ながら先ほどの時間です。じゃあもう古賀さんの、はい、もう日本怪、怪奇探訪とか、はい、生配信と見ていただければ、はい、こういう怖い話きっとまた出てくれると思います、はい、そして、駒澤大学の方で、ホラーと怪談の集い、10月は14日にも行いますので、はい、ぜひそちらにも毎月やってきますので、ぜひお越しください。
見てください。ニコ生もやってるよ、
はい、ということで本日のゲスト古賀総一郎さん、ありが
とうございました。
アシスタントの
朝日桃花でした。ありがとう、
ありがとうございました。唐沢和道のラジオを始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りしました。
怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。